2013年10月31日木曜日、ハロウィン、ポンナインティス木曜担当パーソナリティ、若です。ハロウィンとは、毎年10月31日に行われる古代ケルト人が起源と考えられている祭りのこと。もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事で、歴史的にイギリスやアイルランドなどアングロサクソン系諸国で祝われているが、現代では特にアメリカで民間行事として定着して、本来持っていた宗教的な意味合いはほとんどなくなっている。カボチャの中身をくり抜いてジャックオーランタンを作って飾ったり、子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがあるということで、ハロウィン、まあ日本ではまあそんなに盛んじゃないっていうか、まあそんな積極的にやってるイベントじゃないですよね。まあそうね、まあ言うてもこうなんかハロウィンパーティーや毎年やってますっていう人そんなに、いや僕の周りだけかもしれませんけど、僕の周りでは見ませんね。まあハロウィンね、まあこのハロウィンに近いようなイベントでね、実は北海道、ここ北海道にはですね、まあ、七夕の時期に行われるろうそくもらいっていうね、イベントがあるんですけども、まあ、ね、やることはま、ハロウィンと一緒です。ね、トリックオアトリートと一緒です。子供たちが浴衣着て、ちょうちん持ってね、夕暮れ時ぐらいからね、歩いてね、家々巡って歌って、歌いながら行くんですよね。で、ろうそくやお菓子をね、もらって、くれーっつってね、行くっていうね、まあ、イベントがあるんですけども、まあ、ろうそくもらい。僕ね、これ、実際見たことはあるんだけど、やったことはないんだよね。当事者にはなったことないんだよね。うん、ろうそくもらい。なんていうイベントもあります。まあそうですね、札幌とか千歳とか、うん。まあこの辺ですね、この本園の それから道南のあたりでは、まあ比較的盛んに行われている行事なんですが、まあ僕のいた道東地方ではあんまり行われていないのかなーっていう気もしますけれども。あ、そうなんだ。今ちょっとウィキペディアでろうそくもらい検索したら、行われてんの？僕の住んでた地域の名前が思いっきり出てたんだけど、あ、そうなのね。あ、行われてたんだ。僕が単純に記憶ないだけかもしれませんけどもね。でもね、確かに七夕の時にね、お菓子もらった記憶はなんか、なんとなくあるような気もするということで、ろうそくもらい。というイベントが北海道にはあったりします。ということで、まあね、まあそのハロウィンに類似したイベントもあるわけでございますけれども、皆さんはハロウィン何かイベントの、まあ思い出なんかありますかねというところでね。まあ僕個人、的にはまあ時系列順にちょっと言うと、小学校低学年2年生かな、小学校2年生ぐらいからね、中学校2、3年生ぐらいの時まで僕ずっと英会話教室に通ってて、まあね、まあもうだから6年以上英会話教室に通っていたにもかかわらず、若さんの英語力ね、今の若さんの英語力ね、今大学の授業の中で英語が一番成績足引っ張ってんじゃないかというね、まあ月曜日の人には顔向けできないなという若さんの英語の成績ですけれども、まあその6年ぐらい通った英会話教室があるんですけれども、そこではね、毎年この時期ですね、ちょうどこの時期ぐらいになったのハロウィン。のね、イベントをやってね、まあ、大体ね、2週ぐらいにわたってね、ハロウィンイベントをやるんですよ。でね、最初の1週目、ハロウィンウィークデーのね、最初の1週目はね、まあ、さっきも出てきました、ジャック・オー・ランタン。いわゆる皆さんが、多分、そうですね、まあ、100人いたら、90人がね、ハロウィンの絵を描いてくださいって言われたら、多分、90人くらいはね、かぼちゃのね、くり抜いたランタンの絵を描くと思うんですけれども、まあ、あれを作ろうということで、オレンジのかぼちゃを、まずね、ヘタのところをね、切ってね、中身を全部種とかね、もう全部取って、で、 で、ろうそく入れられるようにして、で、あと、外からちょっと、先に下書きでペンでこう、なんか、どんな目にしようかな、歯にしようかなっていうのをこう書いて、で、専用のね、ナイフとカッターがあるんですよ、あれ、作るための。で、それでやって、ランタンね、毎年作ってましたね、ジャックオーランタン。うん。で、作ったやつね、それ、持って帰れて、でね、僕はまあ、妹もね、実は英会話教室通ってたんですけども、だから僕のと妹の二つをね、玄関に飾ってね、で、10月31日のハロウィンの日には、そこに、まあ、ちっちゃいろうそく入れてね、飾って、うわ、綺麗だね、とかって言いながら、こう、飾っていたっていうね、思い出が、まあ、ありますね。あれ、皆さん作ったことありますか？あれね、意外とね、腐るの早いんだよね。そう、だからね、まあ、31日過ぎたらもうすぐ処分するんだけど、あれね、すごい腐るの早いんだよね。でね、あれ、すごい虫が寄ってくんだよね、あれ飾ってたら。まあ、綺麗なんだけど、だからね、ビニールかけて保管してたね。その、当日までは。てかまあ、飾っててもよかったんだけど、別にね。で、当日の夜だけ飾って、もう、次の日にはもう解体して捨ててましたね。生ゴミとしてね、捨ててましたね。なんていう、ジャックオーランタンのね、悲しい週末の話をしますけれども。まあまあ、いいやいいや。というところで、まあ、そんな思い出があったり、とか、あるいは、そうね、最近で言うとあれかな？ちょうどね、高校2年生の時の見学旅行が、最終日が10月31日で、で10月31日、ディズニーに行ってね、東京ディズニーリゾートに行って、まあ、ランドオアシーでね、どっちかで選べたんですけど、僕ね、確かランドを選んでね、で、仮装 OK の日だったんですよ。最終日だったからかな。仮装 OK で入場できる日だったんですね。で、まあ、その日に、制服で行ったっていうね。まあ、それ、まあ、高校の見学旅行だからしょうがないんだけどね。まあ、ある意味でコスプレかもしんないね、制服もね。まあ、それでね、ハロウィン仕様最終日のディズニーをね、楽しんだっていうね、思いでも、まあ、あったりもしますけれども、まあ、今年は特に何もないね。僕は何もなかったんだけど、うちのスタッフの、オクティ先生は今日はあれでしょ、ゼミ配属記念のなんかバーベキューパーティーがあって、たりとかね。あと今日はあれですか。ね、両陛下主催によるね、秋の園遊会ってことね。まあ、世の中みんなパーティーしまくりだな、ということで。まあまあまあね、どんちゃん様にもいいところですね。まあ若さんはもう10月が終わるというね、事実ですごい今日踊れてますということで、オープニングトークだけで7分 ?8 分 ?8 分使った。どうすんだよこれ。まあいっか。ということで、とりあえず始めましょうか。では始めます。木曜担当パーソナリティ、若のポッド19! 改めまして、こんにちは。ポンナイティス木曜担当パーソナリティ、ワカです。まあ、実はオープニングトークの間に、若さんがやってる、しているヘッドホンが壊れたなんて言えない。ね、壊れちゃってね、今、急遽違うヘッドホンに差し替えて、後半収録ということでございますけれども。いやー、オープニングトーク、さすがに喋りすぎたね。怒られました、スタッフに。お前喋りすぎって言われたんだけど。まあ、いいじゃないということで、今週のトークテーマ、に行く前に、このくだりなんか先週聞いたぞっていうね、話ですけれども。まあ先週もちょっと言いました。11月4日、来週月曜日ですね。来週の月曜日11月4日、祝日、振り替え休日。この日、ポンナイティーズ1周年記念、つうか今1ヶ月遅れだけどね。1周年記念的な生放送をやりますみたいな話をしました。 しかも技術チームで勝手にやりますと言いました。はい。そうなんです。他のキャスターは一切巻き込まずに僕らだけでやるという生放送。先週の時点で、ネットラジでオンエアしますということだけは発表しました。一週間経ちました。何か、決まりましたかと、言われたらですね。まあ、特に何も決まってないと。やばいぞと。さすがにこれ月曜日もう一週間切ってるぞと。おいと。どうすんだと。いう話ですね。まあ、ちょっといろいろ、まあ、さっきほど決めました。ネットラジでやります。放送時間は、多分、6時間くらい。うん。で、前半の3時間、4時間くらい。前半の3、4時間、5時間くらいは、今年3月にやって、からです。感謝祭の中でやった、ポットナインティーズとのコラボ企画でやった。まあ、キャスター対談、のデータが3時間ぐらいあるのかな？プラスちょっとっていうところを、オンエアするっていうのをまず一つやります。はい。という再放送一つです。で、もう一つはね、こちらですね。僕が今まで喋ってなかったトークテーマ。ね。僕が喋ってなかったトークテーマを喋るっていうのをやります。まだ収録してません。これから収録します。それを、まあ、2、3本かな ?3、4本かなくらいあんのかな、っていうのをそれをオンエアします。以上です。まあ、あとなんかリクエストがあったらなんか答えたいなと思いますけども、一応そんな感じで、おおよそ6時間くらい。具体的に放送時間がどれくらいになるのかということに関しては、まあ、当日、ポットナインティーズのツイッターアカウント、もしくはポットナインティーズのウェブサイト上で発表します。多分6時間くらいです。で、多分放送開始がね、月曜日祝日のね、何時かな。多分夕方5時か6時くらいから。始めて、終わるのが多分、深夜0時くらいかな、というふうに思ってます。で、ネットラジでやって、あと生じゃないので、収録放送ですので、まあ、特に僕が直接っていうところじゃないんですけれども、まあ、もし、これ番組聞いてね、感想とかあれば、ツイッターとかにね、つぶやいていただければな、というふうに思います。一応ね、これはね、ちょっと今後、ポットナインティーズの、ちょっと新たな展開をどうするかというところ、一応参考にするかもしれないので、まあ、できれば多くの人、ちょっとまあ、ね、時間、お暇でしたらぜひ、聞きに来てください。あ、昔こんなのやってたな、みたいな思い出しにね、ぜひ来ていただければなと思います。一応今回オンエアするやつは、すべて現在、ウェブサイト上にはどこにも上がってない音声が上がれるの、流れるので、まあその辺も、まあ、ね。まあお楽しみにしていただければというふうに思います。というところでお知らせでした。さあ、ということで、全然関係ない話でもう13分ぐらい使ってますけれども、さあ、ここから、ようやく本編です。おかしいでね。こっから本編とかおかしすぎるだろうって話なんですけども。ポンナイティス、今週のトークテーマ、妄想トゥナイト。ということで、テーマ提案者は、僕です。はい。まあ、テーマ設定の概要についてはね、月曜日のケクノ先生が言ってくれたんで、まあまあ言わなくてもいいかなと思ったんですが、まあ一応ね、僕が設定したので、まあ一応僕の方でも読みます。現実というのは残念ながら正しいことばかりではありません。時に現実逃避したくなる時もあります。そんな時にするかもしれない妄想。今回は皆さんがよくやる妄想シチュエーションや妄想話をお待ちしています。もしも今、テロリストが学校に襲撃してきたら、みたいな痛々しい妄想から、好きなあの子と付き合ったらやりたいこと、みたいな甘々な妄想まで、現実では絶対に起きないだろうけれども楽しい妄想してください。PS、タイトルの Tonight は、特に意味はありませんが、なぜこのタイトルになったかがどうしても気になる人は妄想トゥナイトでググってみようということで、トゥナイトに意味はありませんってまあ月曜日の人が散々言ってましたけど、まあね、まあ確かに意味はないっていうね、まあ特 に今回のトークテーマの直接的にはまあ関係ないですけど、まあとりあえずなんかつけとくかみたいな話はね、もう全部月曜日に言われたからね、ね、話そうと思ってたのにね、話そうと思ってたのに言われちゃったっていうね。まあこれはやはりね、先行的にこう配信するね、やっぱりキャスターがやはりね、その辺うまいこと美味しいとこ持ってくってね、ところでまあ後々こうね、木曜日あたりになるともうね、大体もう美味しくない果実になってるっていうね、いうところでまあなかなかこう、まあその辺も難しいとこあるよねっていうところなんですけれども、tonight。まあこう夜の妄想みたいなのでもよかったかもしれないね。うん、まあそういう話でも別にいいですけどね。はい。夜寝る前に、やってる妄想とかね、みたいな話ございますけれども、妄想 tonight ね。まあなんか月曜日なんか言ってましたね。なんか if 文がどうたらこうたら仮定法なんたらかんたらとかね、オープニングで言ってましたね、月曜日ね。まあ僕にとっての if 文はね、関係ねえなこの話。まあいいか。まあ ifね。まあ、if と聞いてね、まあ、仮定法とかってね、思っちゃう人はね、まあ、普通の人ですと。ね。それは普通の人ですと。ね。違いますと。若さん違いますと。若さんにとっての if とは、プログラムにおける指定した条件によって実行したい処理を分けるための制御構文ですと。仮定法じゃねえよと。ね。制御構文だと。ね。いうことで、if 括弧条件閉じ括弧中括弧条件を満たした場合に行う処理中括弧閉じ、これが if 文の構造です。条件分岐ですね。まあ C とかね、 Java とかでもよく使いますわな。ということで if 文です。if else とかね、else if とかね、いろいろありますけれども、まあ、この辺話ついてこれるかなっつってね。まあ、多分ね、100人リスナーがいたら多分99人ぐらいはついてこれてないっていうね。やめましょうかね。if 文の話をしても面白くないからね。はい。まあ、こういうなんか真面目な話をするとね、あんま面白くないね、この番組はね。まあまあ、木曜日的にはあまり真面目な話はしないという体で、ね、言ってますからね。はい。ということで、妄想 tonight。妄想の話、さっさとしろって話ですね。もう17分経ってるってね、もういい加減に本編行けって話ですけども。妄想ね。まあ妄想のシチュエーションですか。まあよくね、僕ツイッターでね、妄想シチュエーションやってるよね。なんか、ってところまでは妄想したみたいなツイートをね、まあよくしてる俺ね。ったら若さん創造性豊かですね、とかって言われるんですけどね。いやーどうでしょうね、っていう話でね。やっぱり妄想が上手い人はね、小説家になれますと。ね、基本的に小説ってね、まあ、こんなこと言うとね、作家の人に失礼ですけど、こんなこと言うと作家の人に失礼ですけど、基本的にね、まあ小説って基本的にその書いた人の妄想じゃないですか。どう思いますか皆さん。基本妄想じゃないですか、ね、いやたまにノンフィクションとかで書かれてる小説とかもあるよ。まああるけどさ、まあ基本フィクションじゃないですか。まあ普通大抵の小説は。フィクションの小説書ける作家の人の妄想を、文章化して書き下ろしたものが小説。じゃねえの？まあ実は今ですね、ワオさん個人的にやってる番組カラーデイズというか、まあ、この、そもそものポッドナインティーズの技術面の運用をしているチーム若一六 .com で今、ノベルゲームを作ってるんですよ。とあるノベルゲームを今作ってるんですけども、制作中なんですけども。まあ、去年のね、10月ぐらいからそれ発表して、で、そっからね、ずーっとまあ、まあ、ノベルゲームだからまずノベルにしないといけないということで、まずストーリーをいろいろ考えなきゃいけないということで、まあ、僕が考えているんですけどもね、そのストーリー。まあ、ほとんど、僕の妄想よっていうね。まあ、結構その恋愛的な要素もね、まあ、入ってるノベルゲームなんですけども、まあ、大体ね、僕の経験と、 僕の経験と、が半分くらいと、残り半分くらいがね、まあ、こうだったら、よかったのにな、っていう、話とかね。こうだったらいいのに、とかって思ったことを、文章化してる。ね、ノベル化してる。っていうね。ところで、まあ、僕の妄想でできるゲームってね。ところで、まあ、今、鋭意制作中で、まあ、今、およそとりあえず、12月の暮れにね、まあ、それっぽい形になって、まあ、皆さんにね、プレイできるようにということで、今、我々開発をしているところなんですけれどもですね。まあ、ね、これもまあ、1年くらいかけて、僕が妄想してるっていうね。恋愛を妄想してるっていうね。まあ、となると気持ち悪いなと。となると、そう考えると、俺のゲーム気持ち悪いなと。いうね、話でございますけど。まあなんかその類で言うとさ、ね、官能小説ね。あれもさ、まあね、まあよくありますわ。なんか、あれでね、なんか夜な夜な、なんかそのね、営みをやってる人も、まあもしかしたらこの番組のリスナーさんにもいるかもしれませんけれどもね。まあ基本的にエロゲーとかね、まああの手の小説とかに言えるのは、まああれですよね。あれを書いてる人が実はね、童貞の男だった。みたいなね。よく聞きますけど。ね、あれ、作ってんの童貞の男だった。恋愛シミュレーションゲーム作ってるの彼女いない歴イコール年齢の男だったとかね、まあ、よく聞く話です、ね、まああれもだから一種の妄想を形にしたものですよね。いやーって考えると今俺は僕らが作ってるまあノベルゲーム版のゲーム、まああれもね、まあ、若さんの妄想ということで。まあ、そう考えると気持ち悪いなと。ね、お前の妄想、ね、妄想をこじらせると、まあ、そういうことやり出すからね。本当に。まあ、っていうことを言うとさ、ガチでゲームとか、すごいね、作り込んで、ストーリーとかもすごく作り込んで、作っている、人たちには本当に申し訳ないですよね、こういう発言。ね。まあ、そう考えると、アニメとかもそうか、みたいなね、話になってくるわけですよね。こう、往々にして、あれですよね、そういう、クリエイトする、作品っていう、作品の類のものっていうのは、まあ、往々にしてこれは人の妄想によって、ね、具現化しているのかもしれません。なんてことをね、ちょっと、わさん考えております。はい。ということで、妄想 tonight。こう、妄想っていう幅を広げていくと、まあ、とんでもないところでこういう範囲広がっていくんだ、というところでね。まあ、なんかまあ、ちょっと僕もね、まあ、月曜日と、水曜日ですか。はいね。配信されてたのを聞きましたけども、月曜日の人は、もう、すごいなんか恥ずかしい話しましたけどね。まあ、ね、まあ、知らねえと。で、木曜日じゃない。水曜日はね、まあ、そう来たかって感じの妄想だったね。そっちかよって感じだったね。うん、まあ、そこはそれでね、面白かったんでね。まあ、僕にとっても、あ、なるほどね、とかって思ってたんですけど、まあね、まあ、月曜日の人をね、なんか言ってましたよ。なんか、あれじゃん、なんか、人に言えないことだから妄想なんだよみたいな話でね。ね、人に言えるのは妄想じゃねえみたいな話で、ね、いや違いますと、いいですかと。ポッドキャスターならね、自分の恥ずかしい話もね、これ話せないといけないんでね、いいですか、ね、何ですか、僕の恥ずかしい妄想話ですか。いやだから僕の恥ずかしい妄想話はだからノベルゲーム版いつかまた会うのでをやっていただければそういうことじゃないの？そう、こういうステルスマーケティングする番組じゃなかったっけ？ポッドナインティーズって。違ったの？ああ、そうですか。ね。まあね、妄想ね、皆さんどんな時に妄想しますかって話で。まあ、僕はね、ちょっとまあ今週のこのトークテーマのテーマ名に戻るんですけど、僕はね、よくね、tonight。夜に妄想をするね。朝に妄想しないだろう。する？あね、でも電車通学とかしてる時にね、向かいに座っているピチピチの OL のお姉さんは、人、どんな生活してんだろうみたいな妄想をする人ももしかしたらいるかもしれない。いるかもしれない。わかんないけど、 僕はね、大体ね、妄想をするのはね、大体夜だね。大西夜ですね。あの、夜、お風呂、ね、シャワーとか浴びてるときに、ね。まあ、よくね、これ、ね、実家にいる頃もよく湯船に浸かりながらね、考えてました。妄想してましたわ。はぁ、そうね。いろいろ妄想してました。夜もね、布団の中で妄想ですよ。何ですか？いや、変態的な、的なことじゃない。全然変態的なことじゃないけど。やっぱこう、妄想しやすい時間とかってね、やっぱあると思う。もう、なんだろうね。こう夜はね、すごいなんか、考えるよね。妄想に限らず考え事をやるのは夜だよね。みたいなね。みたいな話でね。妄想。うん。というところで、うん。妄想話してきましたけれども。終わり？終わり？今日終わり？もう。いや、まあね。まあ、やはりね、こう、ね、バランスというのがね、世の中大事でね、もう月曜日にこう、散々ね、言いたいことで、なんでトゥナイトつけたとかね、なんかその辺のことも全部言われちゃったしね、なんかこう、痛々しいね、妄想話のもね、もう美味しいとこ大体持ってかれたので、ね、まあ、わざもう、この辺で終わろうかな、って、ね、いうところでもうね、まあ、今回のポッドナインディーズ自分でトークテーマ決めておりながら半分くらいなんかハロウィンの話したってね。もう全然関係ねえじゃねえかというところで。なんかあれでね、なんか、今週のトークテーマ、いたずらとかにすればよかったかもね。今更感たっぷりですけどね。いやいや、今週のトークテーマ、妄想トゥナイト。ね。まあ、好きなあの子にどんないたずらしようかなってね。まあ、考えてる人もいるかもしれない。終わろうね。ほら、後にもね、まだキャスター控えてますから。ね。木曜日だから。ね。ちょうど、中盤あたりでしょ。僕の、立ち位置って。ね。ほら、まだ金、土、日ってあと3日間ありますから。ね。ちょうど、ど真ん中だからね、木曜日ってね。まあ、後から、ね。控えてるキャスターのためにも、まだ話せるネタ残しておかないと。ということで、まあ、この辺でね、木曜日は追い飛ばしようかなというふうに思います。ということで、まあ、再三渡ってもう一度、以上お話ししておきますと。11月4日、来週の月曜日に、ポンナインティーズ1周年記念技術チームが勝ってにやる生放送、多分6時間くらいというところで、前半はカラディズ感謝祭2013の中で、やったポンナイティズのコラボ企画でやったキャスター対談、こちらはね3時間程度オンエアということで、で残りの後半が僕が今まで、ポンナイティズでトークテーマとして話してなかったトークテーマについて、事前に収録したものをオンエアするということで、こちらライブドアじゃねえや、ライブドアじゃない、もうライブドアじゃない、ネットラジオ、ネットラジでオンエアしますというところで、多分夕方5時くらいからやりますので、お時間許せれば、ぜひそちら、聞いていただければと思います。詳しくは、放送当日のポットナインティーズのウェブサイト、もしくはポットナインティーズのツイッターアカウント、アットマークポットナインティーズの方で、ツイートします、ね。よろしくお願いします。ということで、まあ、もうそろそろポットナインティーズ新たな動きがあるかなっていうところで。まあ、結局今週はちょっと間に合わずというところなんですが、まあ、まあ、トントンといけば来週。まあ、行かなければまあ、またそれ以降というところになりますけど、まあ、そろそろちょっとまた、新たな展開というところで、まあ、いろいろ準備してますので、水面下で。まあ、お楽しみということで。まずはまあ、来週月曜日の生放送をお楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで、ここまでのお相手、ポンナイティス木曜担当パーソナリティ若でした。それでは皆さん、次回までお元気で、さようなら。